はい、ただいま収録日が3月12日土曜日午前11時ということでございますが、はい、皆さん無事でしたか？
無事です。
結構大変でしたけどね。
本当ね、もう昨日のこととは思えないというか、なんか今もまあずっと続いてる感じがね、
うん、たまに余震がまだあるので、
うん、ありますね。
まあ、今日は本当に収録もちょっとね、2時間ほどその延期ということになっていろいろね調整もあったんですけども、まあ今日話す話題はもう一つしかないという感じだと思いますが、ちょっと私が最初と言っておきたいことがあって、
はい、
まあ今回って、まあ、大地震で僕らが経験したものの中では多分2回目だと思うんですよね。阪神大震災は別に直接は被害を受けなかったですけど、まあなんか記憶にはすごい残った。
まあ関西寄りに住んでましたからね、はい、3人とも。
でもあれも我々が住んでるところで震度4とかそれぐらいはありましたもんね。うん、
で、その時と今何が違うかっていうと、やっぱりなんか情報網の発達？
うん、あ、それは感じましたね、かなり。
うん、あれが全然違うので、まあ、ツイッターとか、まあ、あと携帯でのね、やりとりとかっていうのが、多分当時よりもはるかにできるようになってると。
ワンセグとかないですからね、当時。
そうですよね。多分当時からしたら本当に何していいか分かんないし、何が起こったのかも分かんないっていうような状況だったのが、まあ、今回に関しては、まあ、被災地に住んでおられる方の情報も多少はなんかツイッターなんかで入ってきたりとかして、はいはい、まあ、状況がちょっとは分かるっていう状態なんですが、まあ、それが良いか悪いかちょっと、どうなのって思うところもあって、まあ、例えばそのツイッターでデマがね、
うん、
ガーッと拡散されるとか、
はいはい、ありましたね。
そんなことがあったんでね、なんか、まあ、もっとちょっと冷静になって考えなきゃいけないことだとは思うんですけれども、ちょっと気になったのでオープニングでちょっと話させていただきました。今日は、そんな形でですね、トピックはおそらく一つと、あとでかけらいタイムズ井戸端カオスでは、お二人にね、
はい、
コーナーの紹介をしていただきますが、
もうコーナー紹介もしなくてもいいくらいだけど、でもそのままコーナー入っちゃっても
そうです。まあ、はい。とりあえずは、オープニング、まあ、いつも通りのジングルをかけて、
そうですね。一応通常回ですもんね、
はい。はい。行きたいと思います。準備はよろしいでしょうか？
はい。
はい。
かけらいラジオ！
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うままと
オネストでございます。
はい、今日一応ね、駆けだりとしてはですね、第60回という、まあ、キリのいい回なんですけれども、うん、まあなんていうかあんまりこう気分がねよく上がらないというか、そんな感じの回になってしまうですね。ま、
熟睡できてないですね。
あ、そうですよね。
はい。
もう夜中中緊急地震速報が飛び回ってみたいな。でしかもまあ余震もあってっていうね。
気をつけとかないと。
うん、はい。まあ今日のトピックはオープニングでちょっとね話した通り。まあ、地震に関してということになりそうなんですけれども、まあ、早速じゃあかけらいタイムズの方、馬場さんは今日はどういうテーマで、はい、話すということでしょうか。
まあ、そうですね。まずは地震の概要というかあのあたりを、はい、まだ順次のね段階では、うん、はっきりとしたその人的被害だとかっていうのはまだまだわからないところあるんですけど、
はい、
まあ、きっとね20日配信する頃には大体そういったところも明らかになってきてるんで、きっとその辺はね、まあ我々はその報道番組とは違うので、ちょっとその辺は、ディテールの部分はね、明らかに明確な話はできないかもしれないんですけど、
はい。
一応まあ、ニュースとして、
うん、
あの、 東北地方太平洋沖地震という名前がつきましたけど、まあ、この地震についての話を、まあ、取り上げたいと思います。
はい。まあ、かけらじならではというか、かけらじ視点という形でね、ニュースに対して
見る
ということですよね。
はい。
はい。それに対して、井戸端カオスでは、ホネソさん担当ですが、はい、どうでしょうか。
今日私が、まあ、やるのは、ちょっと井戸端カオスではあるんですけれども、その、まあ、地震関連ということで、我々その地震起こった時に、
うん、
まあ、いろいろ、そのね、さっきも話ありましたけど、速報が携帯に飛んできたりとか、あとはテレビ見てて、こう、速報が流れたりっていうのがありましたけれども、
うん、
じゃあその、緊急地震速報が流れる、どういう時に流れて、で、しかも、その各携帯会社によって、若干、なんか差が出てきたりっていうのが結構浮き彫りにね、
うん、
なってた部分があるので、そういったところのその緊急地震速報って、一体どういうものなのかっていうところにちょっと今回触れていこうかなっていうふうに思ってますね。
なるほど。まあ、地震そのものというよりかは地震を、まあ、伝える速報のシステムについてと。いうことになると思いますが、まあ、2つ通して地震の話ということになります。まあ、配信は、ね、20日になりますけれども、まあ、その時どうなってるかというのはまだ分かんないんですが、まあ、現在進行形で、まあ、駆け出し視点で今日は、ね、2つのコーナーを取り上げていきたいと思っております。それでは、早速ですが駆け出しタイムズの方に移りたいと思います。
はい、
駆け出しタイムズ。
はい、というわけでね、地震についての、
うん、
お話になってしまうんですけども、
はい、はい。
今回の地震の名称がですね、
うん、
東北地方太平洋沖地震という、
うん。
うん。まあ、主に太平洋沿岸を中心に、
はい。
日本の東部ですね、東側の方の海がバサーッとこう津波になってきてる。
うん。
っていうような感じですね。わかりやすく言うとしたら。はい、で、まあ、この地震の起きた時間なんですけど、
はい。
まあ、2011年3月11日、昨日ですね。収録日から。うん、14時46分頃です。
はい。
はい。宮城県三陸沖で、マグニチュード 8.8。
すごいな、震度7。8.8。
うん。これは、どうですか？あれですよね。どうやら、明治以降、その、観測史上最大級と。
うん。
いうことですよね。
なんか阪神大震災の、100倍とかなんかそんな話聞いたね。エネルギー的には。マグニチュードって 0.1 上がるごとに何倍とかなるらしいんでね。
ああ。
エネルギー的には。
うんうんうん、
なんで、それで何倍何倍ってやってると大体100何倍みたいな形でエネルギーは相当、まあ、規模としても大きいということは聞きましたね、ニュースで。
なるほどね。
うん、
また、あと、震源地自体の、その、マグニチュードもすごいんですけど、やっぱ範囲も広いと。
うん。そうだね、確かに。
プラスで、ね、連動するように、茨城県沖とか、新潟県、中越地方にも同等の地震が発生したということで、トリプルで地震があり、まあ、比較的東北だけじゃなくてね、関東圏も、
うん、
まあ、同等ではないですけれども、
はい、
かなり高い被害が出ているという感じですよね。
これ今まで震度7って聞いたことありましたっけ？
震度7は、これマックスですよね。
うん。震度6強ぐらいが僕は人生で聞いたことがある最大の数値だったんですけど。うん、
阪神大震災って6強でしたっけ？
6 強ぐらいだったと思った。
6台、ね。
うん。なんか印象的にはそういう感じがする。うん、震度7って。
ただなんかその時に比べて、震度の確かね、基準が変わったんだよね。
ああ、そうですね。うん、なので、今の7が、阪神大震災の 6強ぐらい。
なのかもしれないけど。
うん、っていうのはなんか、どっか、まあそれは定かな情報ではないのであれですけども。
うん。うん、
でも7、7ってね、最大だもんね。
最大ですね。で、世界史上5番目と。
うん。
いうデータになってます。
あ、阪神も震度7って一部あったみたいだね。見たところ。はい、まあ、はい、そんな感じで。
データで言うと、数字で言うとそんな話なんですが、うん、あ、まあ実体験として我々が感じた話をね、うん、ちょっとずつしていきたいなと思うんですけど、
はい。
あ、まずお二人はどこにいましたでしょうか。その、14時46分のちょうどですね、一番大きな振動が来た時なんですけど、
うん、もう私からいきますか。じゃあ、私はですね、会社、まあもちろん会社にいまして、
はい。
で、まあ、特定しない程度になんか何県とか。
あ、私今静岡県に住んでるんで、まあ静岡県の会社に、はいはい、会社にいるんですが、
はい、
まあ、東北なんで、あの、なんか震源的に、震源地からはまあ離れてると、離れてる。で、ただね、ちょっと前にあの、もう一個小さめの地震が宮城県付近で起こったじゃないですか。
ありましたね。
あの時も、こう、すごいこう、ゆっくり揺れたんですよ。
うん。
あの、めまいかな、みたいな。僕その時、あの、健康診断受けてて、健康診断終わってね、あの、血とか取られたんですよ。だから、こう、めまいなのか、みたいなことを思ってたら、ね、地震で、っていうのがあって、で、それとは比較にならないぐらい今回は揺れましたね。で、もう、まあ、実験室みたいなところに僕いたんですけども、もうなんか棚とかも、わーってなっててですね、一時外に避難しましたから、そんな感じで、ちょっと今回は身の危険をね、感じたっていう地震でした。
うん。
はい。
小根田さんは、
はい、私はですね、
はい。
まあ、これ言われ、言ってしまうとお前サボってんのかとか言われますけども、私実は、ちょうどその時ですね、昨日、まあ、収録日ベースで言うと昨日なんですが、会社にね、自分の Mac を持ってたんですよ。
うん、
で、ちょっと画像の修正やら何やらやらなきゃいけなくて、画像の修正を朝、だいたいね、6時ぐらいに会社行って、で、一通りその Mac での作業が終わって、
うん、
まあ、あまり、こう、会社に自分のパソコンを持ってきてると、こう、指摘をされるので、
うん、
得意先にですね、行った帰りに、一旦、自分の寮に戻ってきたんですね。
パソコンを置
いて。そう、パソコンを置いてこようと思って、
うん、
それで得意先、ちょっと大宮の方に行ってたんですけども、大宮から帰ってきて、自分の寮入って、パソコンを置いて、ふうぐらい、
うん、
で、揺れ始めてですね。
じゃあ、寮の中で。
はい。
揺れたという。
は
い、
で、しかも、うちの寮も、昭和も昭和で、かなり古い、うちの会社で言うと、多分一番古い寮なんですね。
ああ。
かなり揺れてですね。
何階ですか、その、骨
さん。私2階でした。
2階。
うん、2階だったんですけど、最初は、だから雰囲気的には、なんか、あ、揺れ出したと思って。ああ、この前も地震あったし、まあそれぐらいかなと思ってたんですけど、
うん、
もうなんか、あれみたいな。時間を追うごと
に、
すっごい揺れてきて、
うん、
で、今までありえないのが、僕の棚、机の上に棚があるんですけど、
うん、
そこの棚に置いてあったものが、ガサガサガサガサ落ちてきたんですよ。
あんまないよね。棚のものが落ちるぐらいの地震っていうのはあまり経験したことないからね。
そう。で、目覚まし時計とかも結構上に置いてあったのがガシャーンとなって、
うん、
これはまずいと。さすが
に
ちょっと身の危険を感じたので、
うん、
あの、すぐ机の下にガーって潜って、で、潜ってからが長かったね。
ねえ、あれ、何分、1分、2分とか平気で揺れてた感じしたよね。うん、
最初の揺れから感じると多分ずーっと揺れてて、うん、うわー、うわー、これいつ収まるんだろうっていうぐらいずーっと揺れてた。
で、そのね、しばらくの間は震度3くらいかなと思われるくらいの、
うん。
やつがずっと続いてましたからね。もう何十回と。
うん。
まあ、僕、 うまうまはですね、まあ会社にいたんですけど、
はい。
まあ大体2時あたりに、まあお昼から戻ってきて、ちょっと眠い時間でね、まあ寝たり起きたりを繰り返してるよ。
寝たり起きたり。
あんまこんなこと言っちゃいけないのか。パソコンを前にね、目を閉じたり、目を開けたりしているという、そんな時間なんですよ、ね、2時台は。
はい。
で、3時からメキメキと、遅れを取り戻していくっていうね、スタイルだったんですけど、最近。
はい。
うん、天気も良かったですし。
うん。
そしたら、まあちょっともう揺れ出したんで、で、まあ僕ちょっと、窓際族じゃないですけど、窓が近いんですよ。
うん。
まあ6階なんですけどね、はい。で、揺れ出したんで、で、ちょっと窓の外見てみたらですね、まあ、左近銃じゃないですけど、大丈夫かな
大丈夫かよな、まあ大丈夫でしょ
う。窓の外に何が見えるかっていう話ですよ。はい、
それ、わかる人、相当少ないですけど、
ね、まあ、まあ、
なんで、まあ、あえて言っちゃったんですけど、はい、まあ、そういう人がいたんですよ。窓の外から何が見えるかって問いかけてきた人がいたんですね、昔。
はい、はい、
はい。
で、まあ、見たら別に何もないんですけど、
うん、
ビルからどんどん人が出てきてて、
うん、
で、よく見ると、ビルが、こう、ゆらゆら揺れてるんですよね。
ああ、そうなんだ。
ビル自体が。うん。
まあ
さすがに叫び声とかまでは聞こえなかったんですけど、うん、音とかもそんなになかったんですけど、
うん、
まあ一緒のエリアに人たちも一緒にこう、ちょっとこれやべえよっていう感じになってきて、
うんうん、
で、まあ揺れが収まったあたりで、ビル会社の人とか他の会社の人とかがこう降りてきたりとかしてて、
うん、
慌ただしくなってきて、一旦出ようぜってなって、
うん、
まあ外に出たんですけど、
はいはい。
うん、まあ、外出たらね、なんか割とみんな、結構な揺れだったにも関わらず、ノートパソコン持ってそのまま仕事したりとかですね。
うん。
確かに、ね。
電話かけたりしてる人もいたり。
そうなんですよね。
仕事にすぐ復帰してる人とか見かけるよね。
ちょっとどういう神経してんだろうっていう。うん、なんか、他の会社の人とかもう外に出てて話してたんですけど、
うん、
こういう時地震ってキーワードすげえ SEO でいいんだぜとか言い出してるんですよ。なんかね、どういう神経してんのかなと思いつつ、僕はまあ、スマートフォンで、ツイッターだったりとか、あとは、2チャンネル系のまとめサイトとかも結構早めにね、割とこう開けたらね、地震やばいっていうスレッドが立ってて、
うん、
開けたら1行で、お前ら今までありがとうっていう、1行が書かれてて。
完全に2チャン仕様ですね、それは。
そうですね。
まあ、2チャンらしいね。
らしいですね。うん、
なるほどね。
そんな感じですよね、うん。我々も多分、あれじゃないですか。震度で言ったら、だいぶ高い経験になったんじゃないですかね。
東京とかでいくらぐらいやったんですかね。5とか。
5強。
5強か。まあ、大きいな。
あ、でも23個の中で一番最大は6弱ですよ。
あ、6弱もあったんだ。
6弱、6強ぐらいもあった。
うん、こけるくらいでしたね。
うん、
普通に。
あれ2回あったじゃないですか。
うん。
要は、2時45分とか3時1分のやつは、宮城県、ね、
うん、
方が震源だったんですけど、そこからまたちょっと時間が経って、3時半とかそれぐらいに、また一つ大きいのありましたよね。
茨城県沖のやつだ
っけ？そう、茨城県沖のやつ。
まあ、
あの時は僕、うん、外にいたんですよ。
はい、はい。
歩いてたんですね。うん、で、会社に戻ろうと思って歩いてる時に、余震だと思ってたんですけど、うん、完全に歩いてる時に、いや、でもそれもすごい、初めての体験で、歩いてたら、周りの家がいきなりガタガタ鳴り出すんですよ。
うん、
なんかベランダのところの手すりとかがいきなり、ガタガタガタガタガタガタって言い始めて、え、何？この家どうしたのかなと思ったら、なんかもう、自分が立ってるのがすごいフラフラしてくる。
なんていうの、鉄筋コンクリートとかの家もマンションとかあるじゃないですか、
はい、
あれ地震になるとね、鉄筋がね、こう揺れでぶつかり合うとか擦れ合う音がすごい怖いらしいですよ。ガンガンガンガンガンみたいになるらしいですよ。
ああ、いや、でも本当にその息でした、
うん、
なんだろう、建物のフレーム自体は大丈夫なんですけど、
うん、
壁とかのね、
うん、
内装を見たらやっぱ亀裂が入ってたりとかしたんですよね、やっぱり。
中は分かんないよね、本当にね。
中は、 割と木で、木とその壁紙みたいなので、こう、最終的な部分を補ったりしてるところがあるんで、そういうところは飛び出してきたりとかしてるんですよね。で、それを非常階段を降りながら、それを見ながら、うわって言いながら、破片とか散らばってて地面にいっぱい、そのまま降りてきてて。
まあ、これ見てて思ったのが、まあ、基本的には東京、ね、付近が震源ではないわけじゃないですか。
はいはい。
で、まあ、比較的、まあ、遠いのにもかかわらずここまでの被害っていうのはね、
うん、
これなんてもっと近い、例えば懸念されている東海地震とかね、
はい、
その辺が起こった時にどうなるのかっていうのは今回から学ばなきゃいけないことはいっぱいあると思うんですよ。
そうですね、特にインフラ周り、
うん、で前もなんだっけ、あのあれでね、2回ぐらい前にね、これはもう僕が地震予測してたわけでも何でもないんですけど、首都機能移転凍結みたいな話したじゃないですか。
はいはい。
あの時に大地震っていう言葉も挙げてたと思うんですけど、
はいはいはい。
その辺に関しても、今回はね、大丈夫だったところはあるとはいえ。
とはいえ、もう交通的な部分に関しては、ほぼ全て麻痺して。
そうですよね。
昨日、はい、大変でしたね。
だって、首都圏の JR は全部止まりましたからね。
止まって、もう本日中は無理ですって言っちゃってましたからね。うん、
で、ようやく深夜にね、私鉄とか地下鉄がそこら辺が動き始めて、ようやくゾロゾロとね、うん、いや、でも私鉄の対応はやはりすごかったですね。ちゃんと24時間走らせますっていう形で、ちゃんとね、対応していただいたっていうのがあるので。うん、
ちょっと気になるのが、やっぱ首都圏とかって情報の回りが早いじゃないですか。
早いですね。
だからまあ電車とかもね、うん、あの駅に行けばなんか情報が得られるとかそんな感じだったとは思うんですけど、やっぱ怖いのはその情報の流通が遅い地域だと思うんですよ、
はいはい、
栃木県とかあんまり話題に上がってないけど結構ひどいみたいね、うん、だって一応震度6強の範囲になってますし、あそこ、
はいはい、
だけどニュースとしては、まあ、仙台とかね、あの、宮城県とか岩手県とか、そっちの方は結構上がってきてるじゃないですか。
はい、はい。
でも、茨城県とかも、まあ、茨城県沖っていうのがあって、全域停電みたいになってるんで、まあ、ニュースとかっていうのは、あんま栃木県って出てこないですよ。
出てこない。
見てた限り。ただ、結構、なんかニュースで見てたら、その辺も、被害がひどいっていう情報をなんか見たんで。
まあ、倒壊してる民家もあるみたいですからね、うん、関東圏の中でも。
そう。まあ、首都圏とかはね、まあまあ、あの情報の流通が早い分まだねいいのかもしれないけど、そういったところの対策が遅れるっていう部分もあるでしょうから、ちょっと気にちょっとね、そのあたりも情報のやり取りとかも含め考え直さなきゃいけないところもあるのかなとは思いましたね、
うん。まあ、どうしても人数の絶対数とかを見たらね、
うん、
都内であの400万人くらいの人が、あの要は家からちょっと遠いよっていう人らしいじゃないですか、
うんうん、帰宅困難みたいな、
電車とか使わないと帰れない、歩いては帰れないっていう、でまあ数百万人の人は、うん、まあ徒歩で歩いて帰れると、
うん、
1時間とか2時間、
はい、
なんでまあもう大行列できてましたね、外見たら、
うんうんうん、すごかったね、あのね、なんかテレビで見てても歩きで帰ってる人、
僕も帰り道すごい人で、
ああ
、あの花火が終わった後みたいなね、本田すっかりで、全然歩くスピードが遅くて、
うんうんうん、
車道行っちゃダメですって言われてたんで、
うん、
いつも僕、車道歩いたりするんですよ、早歩きで。そう、もうそれができない、そういう小技を使えないっていうのもあって、みんなで一緒にゆっくり歩きながら、うん、まあ、ツイッター見てて、で、なんかオープニングトークでなんかね、ちょっと触れていただいたんですけど、
うん、
なんか結構デマ的なツイートとか、
そうですね、
拡散ですか、拡散希望っていうツイートがいっぱい来てたんですよ、まあ、僕そんなにフォロー数とか少ないんで、
うん、
あの本当に数十人規模のフォロー数なのにもかかわらず、拡散希望のツイートブワーって来てて、
うん、
例えば住所まで晒されてるところとかもありましたし、
あと
住所とかなくてただ単にあの血が止まらない助けてっていうよくわからないツイートとかされて、
そう、うん、ありましたね。
で、後から聞いた話によると、まあその中に結構デマも含まれてたっていう。
そうなんですよね。
うん。
だから なんていうのかな、ツイッターがね、まあ、頼りに、結構今回電話つながなくてもツイッターはつながってたじゃないですか。
ツイッターすごかったです
ね。そうですね。電話、メールが完全に落ちてましたけど、ツイッターだけがもう、唯一の、なんか、連絡の手法として、ね、なんか、うまく
活用されてた。ワンセグもすごい使えてましたね。
うん。
まあ、見る分には、ってことなんです
けど。あと、NHK とかの番組、フジテレビとか、TBS とかのあれは全部 Ustream で再配信されてたんで、そっちにも情報の流通はあったと思うんですが、でもなんかあれですね、正しい情報が何かっていうのが分からないんで、ツイッターなんか見てると、そこでこう、かえって混乱するっていうことが多かったんじゃないかなと。
あと例えばこう何線が起動し始めたとか、何駅のバスが運行したぜっていうようなニュース流すと、みんなそこに行ってそこで混雑しちゃうじゃないですかね。その辺も、あれですよね。
うん。
不特定多数で。
そう。
どれくらいの人がそのツイートを元に、頼りにして移動するかっていう、その辺も把握できないんで。
うん。
ちょっと結構危ないことになってるね。
そうなんですよ。だから、かけらじもね、ちょっと私が2、3、なんか鉄道の情報とかも上げたんですが、はいはい、でも途中でやめましたからね。もう、これ黙ってた方がいいなと思って。
うん。
下手にね、流してねっていうのも。
そうそうそうそう。はい。
まあ、あとはまあ企業とかもそうですよね。
うん。
割と僕は、あんまり内容は言わないですけど、うん、そういう割と大きな会社さんの、なんかホームページとかも更新するんですよ。
はいはい。
うんうん、
そしたら結構ね、お知らせにこれを通過するみたいなね、仕事が入ってきたりしてて。
ああ、リアルタイムのなんか、
リアルタイムで
追加してくるっていう。まあ、そうなんだ。
やっぱこういう地震があったりすると、例えば CM とか打ってる企業とかだと、自粛したくなるんですよね。
は
い
は
い、例えば幸せになろうぜみたいなCM とかあるんですけど、
はい、
そういう CM とかをやめるっていうね、ちょっと落ち着くまで。
ああ、なるほどね。
そのためには CM を打つのをやめるの、プラス、企業サイトとかでもそういうあたりの、画像をなくしたりとかね、
うんうんうん、
ニュースリリースを出したりとか。したいっていう、そういうお願いとかも来ちゃって、どんどん混雑してきたんですけど、まあ、会社的にも、一応もう今日は帰っていいぜみたいなことになったんで、
はいはい。
うん、で僕もなんかメールとかで連絡したら、割と、海岸沿いにあるような会社の人たちは、それどころじゃないっていう感じで。
うん、そうだよね、これ。
ほとんどの案件は延期になりましたね。
これ、まあ、地震もそうだけど、あれだよね、はい、津波だよね。
津波が怖いですね。
揺れただけじゃない、
ね。映像で一番見て怖かったの津波の映像ですもんね。
う
ん、
あ、なんか津波と火事だよね。多分。
いや、家がさ、津波そんなにこう、なんていうの、デイアフタートゥモローだっけ、あんなんで思い浮かべるぐらいの津波じゃないんだけど。
ディープインパクトとか、2012とか。
あんなでかいもんじゃないんだけど、うん、こうなんか、地を張っていくような波じゃない。
うんうん、
でも、あれだけの破壊力があるんだっていうね。
だって、津波って本当になんかゆっくり来るじゃない。
うん、
ザーって。ゆっくり来て、あんまり威力ないのかなって思うけど、うん、めちゃめちゃ威力あるんだよね。
そうですね。
やつらってね。
これ、馬場さんどうしますか？
あ、もう、そうですね。まあ時間も時間なので、
はい、
もうちょっとまとめてから。
はい。まあ、あと5分ぐらいであれば、はい。
はい。まあ、まとめようもない話ですけど、
はい、
まあね、とりあえず聞いていただいている皆さんはね、
うん、
ちょっと知ったのかなっていう気持ちはあるんですが、結構日本全国的な被害じゃないですか。
そうですね、もう日本のもう半分は、
半分以上
ですよね。です
よね。で、津波警報とかのあれ、地図、テレビで見てると出てますけど、本当にもう日本の。
囲まれてますよね。
日本沈没するんじゃないかっていうような図ですよね。
いやー、もうなんか、地震が来た時には、まあ、そこまで、ここまでの影響は考えてなかったですね。なんていうのかな。まあ、なんていうの、まあ、津波も発生して、こんだけひどい影響が出るとは思わなかったですね。揺れてた時、僕は。で、これ、何でしたっけね、まあ、チリ地震を上回るとか、なんかニュースも聞いたんだけども、規模的にも相当っていうのね。 ちょっとどういう方向へ向かっていくのかって、これからまだ続いていくかもしれないっていうのもちょっと不安でたまらないんですが、
うん、まあ、災害の援助がね、あの国連とかいろんな各国から直接来てもらえるとかね、
うん、
まあ、当然日本のその辺のシステムはうまく機能すると思うんで、あんまりその他国に頼らずにも十分迅速に行けるんじゃないかと思うんですけど、
うん、
あのまあ日に天気がいいっちゃあれいいですからね、
うん、
その明るいんで、
うん、
これで雨とか雪とかですごいことになったりすると、まあ雪が降ってるところもちょっとあるみたいですけど、
うん、はいはい、
まあ、なんとか復旧っていうかね、
うん、
行方不明者も多いみたいなので、
そうですね、
まあ、我々そなんでしょうね、そう我々にできることだったらあんまりないんですけど、ないならないでいいと思うんですよね。あのツイッターとかでですね、拡散希望とかいうやつをリツイートしてですね、みんな助けてとかですね、そういうことをあんまり言うのはですね、うん、まあ当然大事な気持ちは大事なんですが、うん、踊らされすぎてですね、なんかただ単に便乗してるだけだと、ね、うん、あるいはそれをいいことに企業なんかで言うとですね、割と商品を売っていく方向に移ったりとかですね、うん、してくるんで、
まあ黙ってた方がいいですね。変に煽るようなことを、ね、になってしまうので、善意でやっててもね、
っていうのはね、紙一重ですよね。まあ今我々がこうやって話している内容の節々にもきっと不謹慎だなと思われるようなね、うん、こともいっぱい出てきちゃうでしょうし、
うん
う
ん、
そこはもう地震っていうのがいかに怖いものなのかっていうことをね、こうまじまじと知ったというか、現在進行形でその地震の恐怖というものを感じてるっていう、その正確な心情ですよね、それが。
はい、まあ、正直言うとね、その、どう表現していいかもよくわかんないというぐらいのね、状態なんですよね。
はい、僕、ニュージーランドの地震があってから、
うん、
その、まあ、ちょっとしたね、その、会社の人の前でちょっと話すっていう機会があるんですけど、
うん、
まあ日別でね、あるんですけど、うん、
はいはい。
その時に、まあ、地震っていうのはどうしようもないと、
うん、
来ないことを願いますって、僕は、ちょっと前に、何週間か前に言ったばっかりなんで、
あ、
来てしまったんだなって思って、ちょっと。まあ悲しいですね、
うん、
対策も大事ですけど、来ないことを願うっていうのもあれなんで、
まあそうですね、
あとはね、これに便乗してなんか大きな余震がまた誘発されて東海地震につながったりとかね、そういうことのないように
祈り、はい、まあ祈りたいと、
感じですね、
はい、
はい、
いう感じです。
まあ今日はそんな感じで、
はい、
あのかけらじタイムズの方は終わりにしたいと思います。
はい、どうもありがとうございました。かけらじラジオでは話題のニュースや噂のネタ、かたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
はい。ということで、井戸端カオスのお時間になったわけですけれども、
うん、
引き続きですね、ちょっと地震の話題というような形で、お届けをさせていただきたいんですけれども、
はい、
まあ、その、なんでしょうね、その、先ほどの、かけらじタイムズの方では、まあ、ニュースの観点から今、現状、その地震がどういうふうになっているのかというようなお話をちょっとさせて、いただいてたとは思うんですけれども、
うん、
その地震というのをですね、別の切り口からちょっと、まあ、井戸端カオスなので、そちらの観点からお話を、していこうとは思うんですが、
はい、
皆さん、まあ、お二人にお聞きしますが、
うん、
お二人のところには、あの、震度、まあ、実際の、起きた時ですね、
うん。
地震が起きた時に、緊急地震速報って届きました？
それは何を、うん、何のデバイスかってとか。
あ、携帯です。
携帯で。いや、僕はそういう、やってないですし、アプリも入れてないんで、
うん、ないですね。あれってなんか設定しなきゃいけないの？うん、僕は届けてないです。届いてないですね。
うん。あれって実は設定しなくても届くんですよね。
あ、そうなの？
オンラインは。そうなんです。皆さん意外と知らないんですけれども。ん？何ですか？
全キャリアで届くの、それ。
ですね。まあ、お二人ともちょっとスマートフォンを使ってらっしゃるので、そこがちょっと定かではないんですけれども、通常のガラケーであれば、ドコモも au もソフトバンクも、特に何かを設定しなくても、届くようにはなってるはずなんですよ。
多分ね、iPhone は無理だな。その機能ないと思う。
iPhone はね、怪しいですね。
ないね。
ドコモも多分、ガラケー特有の i モードとかじゃないと、ないんですよね。
そうなんですよね。で、そこでですね、まあ、なんだよ、二人とも届いてねえじゃねえか、みたいなことを言うわけではなくてですね、
はい。
実はですね、一番最初の大きな地震があったとき、まさに震度7とかがあったときは、これ作動しなかったんですね。
ああ、これは。
なので、
ごめんなさい。ちょっと最初に聞いておきたい。これ、どこがメイン、どこからこう発せられるものなんですか？
あ、気象庁ですね。
気象庁が発して、はい、で、それが、各携帯キャリアの会社に届いて、っていう、で、そこから個人の端末に届くっていう流れなんですか？
そうです、そうです。まあ、そこの話も、ちょっとしようと思ってたんですけれども、まさにその緊急地震速報というのはですね、日本の気象庁が中心になって提供しているサービスの一つで、まあ、地震情報で、その、地震が来るよっていうようなことが、分かれば、そこから即座に、まあ、それぞれのね、拠点であるとか、まあ、それぞれの携帯会社であったりっていうようなところに、流してあげるというものになっているわけでございます。で、まあ、その到達前に速報を行うためにどういうふうなシステムを持っているかというとですね、皆さん地震の話をまあ基本的にすると、地震というのは、初期微動と、主要動でしたっけ？
うん。
の二つがあるんですよね。
はい。
それが P 波と S 波と呼ばれるものになっているわけでございます。
うん、
で、本当に地震に敏感な方はですね、初期微動を感じることができる人って稀にいるんですよ。
まあ、あと犬とか猫とかですよね。
うん。あとナマズとか多分そういう、まあ、地震が来るってなったらナマズが暴れますっていうようなところは、その動物たちは非常に敏感なので、初期微動というのを、感知する能力を持っている。
地鳴りとかって初期微動じゃないの？
そうですね。地鳴りは、
ね、
初期微動の一つになります。うん、で、初期微動って、普通に歩いてたりとか、まあ何かこう動いてる人には全く感じれないんですよね。
うん。
どうしても。まあ本当に細かい動きなので、
うん。
で、その細かい動きっていうのが地震はですね、震源があると、そこから地震が起きましたってなると、その細かい動きがまず素早く到達するわけです。いろんなところに。
うん。
その震源を中心として、こう、ブワーッと、まあ同心円状に広がっていくわけですね。で、その後に遅れて、その主要動というのが、S 波としてですね、こう、ブワーっと来る。その S 波が一番我々に被害をもたらす、まあ波になっているわけなんですけれども、
はい。
その、ガタガタガタっていう P 波、初期微動のところを、いち早く観測点で、取得をして、
うん、
で、そこから、震源をすぐに割り出してですね、気象庁の方で、解析予測をして、うん何秒後に、どこどこに到達しますというのを、速報としてこう流す。
うん。
っていうようなことをやってるのが緊急地震速報に、うんなるわけなんでございますが、
うん、
ですね。これ、一つ、まあ、今話を聞いていて、気づく方は気づくと思うんですが、うん、じゃあ、震源がものすごい地表に近かったら、これどうなると思いますか？
まあ、後から来ちゃうってことですね。
うん。
うん。後から来たりとかですね、いうこともあるんですが、これ、実は、発信されなかったりするんですね。
近すぎて。
うん。意味がないから。
後から来るものは発しないってなってるってこと？
私の今までの経験上、この緊急地震速報が地震が来た後に来たことはないんですよ。
あー。
うん。で、 皆さんね、一度、今回の地震の時には、まあ、お二人来てないっておっしゃったんですけど、うん、ちょっと前に、みんなの携帯がいきなり鳴り始めた事件ってあったの覚えてます？
10月ぐらいでね、去年のね。
そうですね。うん、あの時って、まあ、地震は実際にあったんですけれども、
うん、
まあ、震源が結構深くてですね、うん、その震源地の近くでも震度2、3ぐらいの地震の時に、
うん、
私もその時普通に仕事をやってたんですが、仕事場の携帯全部が鳴り始めたみたいな、
うん、
いうことが記憶に新しいかと思うんですが、あれが、緊急地震速報なんですね。
うん、
で、なぜみんなが驚いたかっていうと、各個人は別にその緊急地震速報を受信するっていう設定を最初にしてないわけですよ。
うん、
で、何にもその自分が登録して覚えもないものが急になんか、もうサイレンですよね。あれ聞いたことある方はわかると思うんですが、ううみたいな、そのサイレンが急に鳴り出してびっくりしたっていうようなことがあったんですが、
う
ままさんは聞いたことありますか？
僕は、会社の他の人の携帯が鳴ってましたね。
ああ。
当時、ブラックベリーという、
はいはい。
ちょっと変な端末だったんで、
はい。
多分来なかったんですよ。
うん、うん、うん。で、まあ、基本的に、今からご紹介するのは、それぞれの、会社さん、まあ、ドコモさん、au さん、ソフトバンクさんの、それぞれの、緊急地震速報がどういうふうな形になっているのかっていうのをご紹介するんですが、
うん、
今回、もう完全に、浮き彫りになったのが、そのスマートフォンへの緊急地震速報の対応の遅れっていうのがすごく目立ったのかなというのを個人的に感じたんですね。
うん。
まあ、その一番大きかった地震、まあ、6度とか7度、まあ、震度6、7あった時の地震の時には流れなかったのはどの携帯も流れなかったんですよ。
うん、
それはすべて共通してそうだったんですけれども、
うん、
それからの、まあ、ちょこちょこね、先ほどオープニングでも話してましたけれども、緊急地震速報がこう、ね、テレビで流れたりとか、お二人、
ね、
うん、見てたかと思うんですが、余震の時には結構緊急地震速報がですね、流れてはいたんですね。
うん、
で、まあ、テレビが、こう、ピンポーンって言って、もうすぐ大きな地震が来ますっていうふうに発してる、そのピンポーンっていうのと同じタイミングで携帯も鳴るんですよ。やっぱり。緊急地震速報なので。うん、
はいはいはい。
なので、そこの部分のシステムは非常によくできてはいるんですけれども、
うん、
iPhone、まさに先ほど言っていた、グリンティエさん多分 iPhone 使われてると思うんですが、うん、iPhone ってないんですよね。
まあ、もともとね、アメリカの会社ですから、うん、ないとは思ってますけれどもね。
で、うままさん今携帯って何いらっしゃいます？
ギャラクシー S ですね。
ああ、ギャラクシー S。ギャラクシー S って、連絡来なかったですか？
来なかったです。
ああ。
まあこれも、どっちかというとサムスンのね、ものなので、
うんうんうんうん、
っていうのもあると思いますね。
そうですね。
純粋なものではない。まあ、
その実際のその、携帯を作ってる会社さ
ん
に、本当に寄ってくるんだなっていうのが、もう会社にいると、やっぱりいろんな携帯使ってる方いらっしゃるんで、
うん、
そこがすごく浮き彫りになってくるんですね。で、それぞれの会社さん、先ほどちょっと紹介すると言いましたけども、もちろん、ドコモさんも au さんもソフトバンクさんも緊急地震速報というのをやっております。
うん、
で、ドコモさんはエリアメールっていうようなものでですね、まあ、気象庁が発信するその緊急地震速報というのを、すぐにですね、NTT ドコモの携帯電話向けに、まあ、その対象エリアにいる利用者に限定して配信をしていく。ので、
うん、
基本的にはその揺れが来る、地域の人だけに、緊急地震速報を流すというようなものになっております。で、一応2007年の12月21日から、まあサービス開始をしてですね、どんどん拡充をしてますよっていうようなものになっております。で、こちらに関してはもう本当に申し込み不要ですし、月額使用料も通信料も一切無料で情報を受信できると。で、中にはやっぱりその、先ほど私、何も設定してないですよ。設定しなかったのに来ましたよって言いましたけども、一部の、携帯では受信設定が必要な機種もあるんですが、大半のものは基本的には自動的に受信ができるというようなところになっております。はい。はい、 で、同じく au さんの方はですね、まあ、緊急地震速報のサービスがそのまま載ってるんですけれども、こちらはですね、気象庁が発信する、まあ、同じ緊急地震速報というのを震源地周辺のエリアの au 携帯に、今度は C メール、あの au に、まあ、C メールというのがあるんですが、その専用地震ボックスに一斉でお知らせをするサービスというのが、ございます。で、まあ、イメージはね、先ほど言った通り一緒なんですが、今回ですね、私の、私、Android EU IS03 にしたんですが、うん、IS03 には届いたんですよ。
あれはなんかガラケーとのハイブリッド的なところもあるもんね。
そうそうそう。なので、まあ、実際に作ってるのがね、これ確かシャープだと思うんですが、うん、まあ、そういったところで、あ、こっちには届くんだって思ったんですね。
まあ、やっぱ国内メーカーが作ってるのはみんな届くと思っていいんじゃないの、うん、そしたら。
だから、そうすると最近ってやっぱり、スマートフォンの、利用者ってかなり増えてきたのに、うん、逆に、それが今までは、なんか、スマートフォンいいなって思ってた人が、
うん、
それが届かないってなって、若干、まあ、引け目をね、それで、まあ、変えるかってならないとは思うんですけど、
うん、
そこでの、各社の対応が、もう少し、まあ、ドコモ、ソフトバンクさんに関してもですね、その、海外製の携帯だけれども、そこの機能はつけるというふうなことにしていただいた方がいいのかなというのは感じたんですね。
あと、ワンセグ機能もそうですよね。
うん。
まあ、ちょっと、横やりで申し訳ない。
ああ、全然、はいはい。
まあ、ラジオ機能、FM 機能、受信機能でもいいと思うんですけど、
うん。
なんかスマートフォンそういうのがなくて、まあある機種もあるんですけど、いつもだったらね、iPhone とかスマートフォンをこうドヤ顔してこう出してタッチでパブってやってる人たちは多いんですけど、
うん、
その時ばかりは、外にいる人たちはガラケーのワンセグ機能に群がってましたからね。
うん。
その構図見たら、こういう災害時についてはやっぱ日本のメーカーが元からその災害に向けてっていうのも意味も込めて、入れてきたその機能っていうものが、うん、まあ十分に活かされたなって思うんですけど。
そうですね。
まあ今回であればあれですよね、まあさっきも言ったけど、ユーストの再配信もあったので、
そうですね。
iPhone 系だったら、まあネットさえ 3G 回線が生きていれば、そっちの方でテレビを見るっていうのは、うん、まあできたんではできたんですけど、
そうですね。
どうでしょうね、どっちの方がいいかというと、
うん。
どうなんだろうな、
そのユーストにの配信、いいユーストにこうたどり着くっていうところまでのプロセスですよね、あとは。
そうですね。
そうですね。
ここがどこまでできるのかっていうような、それを知らなければユーストを見ないですね。
ただその、ワンセグが届かない地域っていうのあるじゃない？
はいはいはい、はい、
ね。テレビの電波よりも携帯の電波の方が基本的には遠くに飛ぶので、
うんうんうん、
いろんな基地局があるから、
はい、
そういう場合には、両方とも本当は使えたはいいんだろうね。
うん、まあ、そうすると、私の IS03 はワンセグもついてるんですね、うん。すごい有効ができたんですね、個人的には。
だから逆にやっぱ一つに機能を、ね、集約しすぎるのも俺はどうかと思うんですよ。電池的な問題もあるし、
はいはい、
それだけに使ってしまっては、だから別に持ってるっていうのも一つの手だと思うんですね。そういうワンセグの機器っていうのを。うん、
それはそうですね。うんうん、まあ、電池も食いますからね。で、テレビ見ると、携帯で結局連絡取れなくなったら、うん、意味がないっていう話なので、うん、まあそこはね、今後どうしようかっていうところはあるんですが、
うん、
一応その au の緊急地震速報はですね、最大震度が5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ、はい、震度4以上が予測される地域に流すんですね。
うん、
なので、まあそこのところは気をつけてくださいねっていうのを、まあ、今回は、まあ、なので今回その震度6弱とか6強7があったにもかかわらず、一番最初のところはね、遠いところでも、まあ、その連絡が来てなかったっていうのが、どうなってるんだろう。まあ、それは多分気象庁のお話だと思うので、そこもちょっと気象庁にね、しっかりしていただきたいなというふうに思います。
地震の予測っていうもの自体が完全ではないので、
まあ今現状はね、
難しいと思いますよ。
変な話、きっとあれですよね、この先ニュースでしばらくやりそうで、
うん、
まあだから気象庁としてはこれは頑張った方なんじゃないかと思うんですよ。
ほう。
あと他の世界のメディアではすごい絶賛されてますね。
そうそう。だって日本のまあそのね、世界的に見てもあれだけの規模の地震が起こっているにもかかわらず被害的には少ないと見られてるんです、世界としては。
まあ確かにそうですね、
うん、で地震の予測っていうのは気象庁だけがやってるわけではなくて、もう現在研究途上なんですよ。
はいはい。
で一応試験的な形で緊急地震速報っていうのが生まれているだけで、これにも限界あるわけですよね。その P 波と S 波って起こってからじゃないと観測できないし、
はい、
何せこれどの地点でどれぐらいの揺れかっていうのは、その発生地点と発生地点からどれぐらい離れてるかっていうのを調べる観測上の情報をまず気象庁に集めてこなきゃいけないわけですよね、
うん、
それだけでも相当な距離の情報を集約しなきゃいけないわけじゃないですか。
はいはい。
まあ、その時点で停電とかでね、回線不良が起きてたら来ないですからね、データが。
だから結局一回各地の情報を気象庁に集めて、気象庁から、各携帯キャリアに送って、各携帯キャリアから僕らに届くっていう相当なルートを通ってるわけですから、遅れてもしょうがないんですよ。
いや、まあもちろんそうなんですけど、うん、まあそこで声を荒げて僕に怒られてもですね、僕は何ともこう言えない。
いや、だからね、あんまりここは責めないでほしいと僕は思うんですよね。
いや、だから責めてるわけじゃないんですよ。
うん、だからそこの部分っていうのは、これは皆さんにも言ってるんですけど、僕は。あんまりこうね、非難してもしょうがないので、なんと言いますか、まあこの先のね、予測手法とかの、部分にも進化を期待するしかないのかなと。だから今回して言えば、まあ、出なかったっていうところは問題だとは思うんですが、
うん、
まあ、そこだから、そういうことが起こったからどうのこうのっていう次のなんかね、煽りにこう、してほしくはないかなと、思うんですね。
ああ、まあそうですね。
マスコミはその辺は来るでしょうけど、ね。
そうそうそう。
うん、いや、まあもちろんそうなんですけれども、要は今回のお話って何かっていうと、その気象庁云々のところではなくてですね、うん、その今スマートフォン需要がどんどん高まっているというようなところがあるので、ぜひその各携帯会社さんには、まあもちろん海外製のね、携帯を導入していらっしゃる会社さんはなかなか難しいかもしれないんですけれども、それをできる限り取り入れた形の、ものにしていただきたいなというふうにことは感じたわけですね、
うん、
なのでやっぱり不満が出るわけですよ。僕 au とドコモで両方なってるんですね、会社出るときって緊急地震速報来ると、うん、で僕は別に不満ないですよ、来るんで、で、あ、揺れ来るんだってわかるんで。でも周りでスマートフォン使ってる人ってなんか私には来ないんだけどみたいな、
うん、
っていう話になって、なんで私に来ないのってなったら誰を責めるかっていうと、多分携帯、各自分の携帯会社を責めることになるわけですよね。
うん。
で、要はスマートフォン使ってて、これが海外の携帯だからとか、
うん。
分かってる人はいいですよ。グリーンティーさんとかそういう方は、まあこれ海外の携帯だからしょうがないよねって分かってる人は いいんですけど、大半の人ってそんなこと考えないじゃないですか。
いやでもさ、必ず来るって思っちゃダメだってこういうもん。
いやだから必ず来るって思っちゃダメなんだけど、一緒にいる人が他の人は来てるのに、こっちが来てないってなると、やっぱり、不満が出るのは当然ですよね。
不満というか、
なんで向こうは来ててこっちは来ないのとかって形になりますから。
しょうがないんだと、それは。だってこういう緊急事態だからっていうふうに、思った方がいいと思う。
普段の通話品質とかの問題まで言及になりますよね。そういう。
いや、だからまあそうするとね、ソフトバンクが一番弱いって話になりますから。
そう、そういう話になる。
だから、やっぱり今回はそのソフトバンクが一番、なんか、通話はできないわ、緊急地震速報は来ないわっていう形で、まあ相当いろんなところでね、叩かれてるのを私も見てますけれども、まあそういったところ、まあ通常ね、そんな大災害が毎回来るわけではないのはもちろんわかってるんですが、そういったところも、なんかしっかりしてもらいたいなっていう。
いや、しっかりはしてきた方だと思った方がいいですよ、これは。
いやいや、だから別に。
うん、これ以上進化していくっていうのを、まあ望むっていう意味ではいいと思うんですけど、それ以上何も言うことは僕はないと思うんですよね。はい、
なるほどね。
各メーカーに、それ、この機能はつけた方がいいっていうことをお願いするのもちょっと違うかなと思うんですよ。それは、うちらが選ぶ権利があるものなんで、そういうものが欲しければ au に変えればいいだけなんで、 ドコモやソフトバンクもこれをつけろよっていうと、まあ、それはドコモとソフトバンクさんが、まあ、その災害に強い携帯ですよって売りに出したければそれをつければいいし。
まあまあ、もちろんもちろん。なので、なんだろう。その、別に、私がこう、つけろよっていうふうなことを言いたいわけではなくて、
まあでも、
そうした方がいいんじゃないですかっていうご提案をね。
はいはい、そういうことですね。
はい、してるだけなので、はい、必ずちょっとソフトバンクそれ対応遅いんじゃないのっていうので、もちろんソフトバンクとかね、どこも叩くわけではもちろんないですよ。
うん。
はい。なので、そういったところに強い携帯になっていくと、要は昔私が取り上げたその携帯のね、満足度っていうところにも多分関わってきて、そこって多分それぞれの会社さん、携帯会社さんが一番重要視されているところだと思うので、まあそういったところを考えるのであれば、そういうふうな対応をした方が、いいんじゃないかなっていうふうに思ったわけですね。
うん。
なので実際に、ね、一番大きいところの地震で、来る来ないっていう話は、まあもちろんありますし、今後もそういうところが取り上げられるとは思うんですけれども、まあ、いち早くね、それを取り上げた、ラジオとして、まあ、うちが、なんかできればいいな、というふうに思ってるんですけどね。はい、
そうですね。まあ、そのあたり、今回の件で、まあ、考えるところもあるでしょうからね。これからの改善を期待したいということで、
はい、
ございますね。
きっと出てくると思いますよ、はい。3D 対応とかってね、流行りに対しては割と各メーカー、
うん、そうですね。
飛びついてくるんで、うん、災害対応みたいな。
うん。
まあ、そういった、災害にも強いじゃないですけど、携帯っていうのも一つ、まあ、機能としてね、あると、それが一つのね、まあ、日本は地震大国ですから、日本でそういうのが需要がどんどん増えてくる可能性はあるんじゃないかなっていうようなお話をさせていただきました。
はい、どうもありがとうございました。
本音さん、流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい、ということで今回は多分両方とも延長が5分ぐらいありましたので1時間を超えてしまっていると思いますけれども、まあ、振り返ってですね、まあ、現在も、いろいろ、ね、進行形というか、多分今も、ね、テレビつければ報道番組がやっていてという状況でのかけらじ収録でございましたが、まあ、本当に意見としては、まあ、一人でも多くね無事にな人が、いればというふうな感じではありますよね。こんだけコーナーとしては、ね、いろいろ取り上げましたけれども、
まあ、私的には何が一番不安かって、うん、小平さんが一番心配ですからね。
そうですね、一番、まあ、ツイッター等で無事なのは確認はできていますけれども、
はい、
そこから先、ね、どういうふうになってるかというところはわからないので、
まあ、はい、体は無事かもしれないですけど、やはりどうしてもその震災に遭った方々っていうのは精神的にもね、参る時期だと思うので、うん、そういったところがうまくケアできるようにね、我々は、まあ、被災してる側じゃない人、まあ、そんなに大きな被害を受けてない人たちが、どれだけフォローアップできるかっていうところをね、うん、考えていきたい。
被災ですけどね。
まあね。
まあ、日本人全員が被災したと言っても過言ではないレベル。うん、
私のところの沿岸も津波4メートルとかになってましたし、
やっぱりみんなその、うん、なかなかそれぞれやっぱり親とかで親戚がいるわけで、うん、でそういう人たちがやっぱり各地方にいるんであれば、必ず自分のすごく大事な人とかそういう人たちも日本のどっかにいて、
そうですね、
で必ず今回の地震ですごく結構な被害が出てる地域に近いところに住んでる人も絶対いると思うんですよね、
は
い
は
い、
う
ん、
そうですね、
まあ、その辺を含めても自分一人で生きてるんじゃないんだなっていうのをなんか痛感したような、
うん
うん、
その通りですね、うん、
あとなんか僕、ちょっと会社でその実際揺れてた時の、その一人一人の動きをちょっと見てたんですけど、やっぱり、あれですね、もう、割とこうみんなでまとまって行こうぜっていう、こうマニュアル型にこううまくやってくれる人もいれば、なんとか私だけ助かりたいっていう感じで、出てて戻ってこない人とかもいるんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん、まあでもそれはまあしょうがないとは思うんですけどね、その、あんだけ揺れたらね、ちょっと、そんなにその地震を経験してきてない人とかだったりすると、ちょっと元気もなくなっちゃうし、あとは家族と連絡がつかないっていう人とかね、すごい深刻そうだったんで、そういうのを見てね、我々はその、次回以降も必ず地震は起きてくると思うんで、人間が来てれば、100年に1回って言われてるみたいですけど、今回の地震。
まあ、
それは各地方において100年に1回レベルの地震がきっと、ありますよね。
ありますね。うちらもね。
まあ、はい、うちの会社は地震起きた直後からみんな仕事しましたけどね。
うん、まあ、正常な、
そうですけど、
仕事に戻ってる人もいますけれども。まあでも、あんまりね、煽らず、自分たちでできることは考えてやっていきたいと思ってます。
まずは自分たちの身の回りから、あとはまあニュースなどの、あれを、事故、この災害のね、全容がこう明らかになっていくと思うんで、まあ、それを見守っていきたいなっていう感じですよね。
はい、そうですね。
はい、そんなところでございます。ですね、ちょっと時間を押しているんですが、最後に一つだけお便りというか、メッセージの方を読み上げたいと思います。まあ、はい、第59回の、時にですね、うままさんにメッセージをくれたチェイスさんですね。
はいはい。
から、ツイッターで、お返事が来ておりますので、それだけ読みさせていただきます。第59回かけらじ拝聴させていただきました。うまうまさんへの質問を読んでいただきありがとうございました。やはりそうでしたかと。はい。かっこ笑い。ヘビーリスナーゆえに毎回楽しみにしていますが、今回も非常に、非常にってなってますけど、非常にだと思います。非常に面白かったですよ。頑張ってください。ということで、お便りいただいております。見抜かれてしまいましたね、うままさんね。
元気が出ました、でも。
はい。まあ、こんな形で。
みんな地震のね、影響もあって、トーンも低めできっと、元気の出ない、
今回ね。
コンテンツにはなってますけども。
はい。
まあ、ありがたいですね。
まあ、最後はね、明るく締めたいなと思いましたので。はい。そういう形で、第60回、駆け上がりラジオ、今回はこの辺で、お開きということにさせていただきたいと思います。今回も元気ではないですけれども、お送りいたしました、お送りしましたのは私グリーンティーと
うまうまと
オネストでした。
はい。次回は3月20日の、第61回、司会は誰でしょう。司会誰だ。
3月と、
私ですね。
あ、そうですね、30日。はい、さようなら。